高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。今回の音声でございますけれども、中村自動車様の現地でのインタビューをさせていただきまして、後ろに板金の工事の音が多少入っておりますので、少しお聞きづらい点はあるかと思いますが、現地での雰囲気ということでご理解賜ればと思います。ではインタビュースタート。皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は株式会社中村自動車中村大輔社長のオフィスにお邪魔してのインタビューでございます。中村社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
こちらの中村自動車ですね、愛知県名古屋市、名古屋市でいいですよね、はい、はい、名古屋市にある会社さんでございまして、今日はですねちょっと遠征をしてこちらでお話をお聞きしたいと思います。それではまずですね、この中村自動車のご紹介ですね、中村社長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。弊社はですね、父が初代でして、板金から始まった自動車屋でございます。地域の中でほとんどないワゴンやバンというものをですね、取り扱った会社になります。そこで父とのですねビジネスを進めていく中で、トラック業界に切り替えることになりました。なぜじゃあトラックに切り替えたかと言いますと、義理と人情、そういった部分が伝わるお客さんたちが多いということを考えたのと、お客様の仕事を応援できる仕事かなというふうに感じてですね、トラック業界に切り替えてまいりました。そして私がですね、社長になってから、やはり多くの社員の皆さんにですね、たくさんお金を稼いでいただきたい。で、会社として人を評価できるのはお金だというふうに私は感じました。その結果、一人一人の社員をですね、個人事業主もしくは法人の社長として独立をしていただき、弊社の仕事をお手伝いしていただく中で、自分自身が経営者だという自覚を持ってもらった上でお客さんに向き合ってもらうっていうスタイルを作ってきたのが私の改革した内容です。
はい、ありがとうございます。そうすると今創業何年目ぐらいなんですか？
現在はですね、創業48年目になります。48年、
素晴らしいですね。基本的に今も板金とかはメインでされてると。で、それがトラックということですよね。
はい。板金はですね、一旦父の代で止まってしまいました。そうですね。はい。販売に特化した会社にはなってしまったんですが、近年ですね、やはりこうコロナ後からですね、半導体不足、そして各種自動車メーカーの不祥事によって、新車の納入が非常に遅くなっております、はい、でその分だけ納期が遅れるとですね、お客様の仕事が止まってしまいます。で我々としても販売できるものが非常に少なくなるっていう現状がありまして、でそこを解決するためにやはり機関的なエンジンとかミッション、あの辺は調子いいんですが、見た目が要は悪い車両のですね、やはりもう一度仕上げの直しが必要だという車両を集め、板金職人を育てつつ新たな在庫を生み出すという、そういう時代に対応する今準備をしています。
なるほど、はい、ありがとうございます。そうすると 最初お父様が創業された時は中村社長がじゃあ生まれた直後ぐらいかな。そうすると、
はい、
そうするとこうちっちゃい頃さね、まあ、お父さんが板金してるから板金工場もしくは車屋さんやってるんだなっていうのも小さい頃からそう思ってたっていう
ことですね。はい、そうです。
そうするとこのインタビューで2つに分かれるんですけど、まあ、ちっちゃい頃ですね、そうすると将来お前がつくんだぞとか、次の社長だねみたいにこうずっと言われてた、洗脳されたとは言えないですけど言われてた人と全く言われてない人分かれるんですけど、どっちでした？
僕は言われてない方
でした。言われてない方ですね。はい、はい、分かります。そうするとまあ小さい頃はまあお父さん車屋さんしてるんだなぐらいに思ってますけど、だんだんこう中学校高校大学とかなってくるとやっぱ自分の将来を考えるときに当然うっすらこの会社継ぐのかな、継がなきゃいけないかなと思ってたか、いやそれはそれだって言われてないし、親父は親父、俺のやりたい夢があると思ってたか、なんか自分がこう社会に出る前ぐらいはどっちに思ってました？
僕はですね、継ぐつもりもなく、しかしながらやりたい夢も見つかってなかったんです。
うん、はい。で、なんとなくわかります。僕もそれに近かったので、はい。
で、どうしてもやることが見つからなくて、うん、で、やはりこう、何も要はやらないわけにはいかないということで、家業の方にですね、入って自動車屋さんってどんなもんだろうっていうところの、うん、興味から、まあ、入りました。
じゃあ、どこかにお勤めになって、サラリーマンっていうのはあんまり経験せずに。
はい。
大学出られてすぐ。
はい。
入られた。あ、すごいですね。でも、そうか、その時は車の販売業が中心だったということは、最初はいわゆる営業マン的なところからされたんですか？
実はですね、仕入れからスタートをしまして。
仕入れ？
はい。我々の業界はやはりオークションで、まあ、仕入れをするんですが、はいはい、販売はですね、お客さんを相手に、やっぱりエンドユーザーさんですね、うん、お客様を相手にですね、要は購入していただくって営業がどうしても必要になるのですが、うん、売るためのものを仕入れることから始まらないと売ることができない。
うんうん、そうだ。
で、私としましては、お客さんに販売するよりもですね、オークションで仕入れてから、また別のオークションに持ってって、で、そこで転売をしてしまおうっていう、そういった業務が、最初のうちはメインでした。
なので、中古車業務なんだけど、すごいオークションで買ってきたのでオークションで売る、おー、すごい、一人で完結できるんですね。
そうなんです。
すごいですね。それって、言葉悪いですけど、大学卒業したてのほとんど経験のない方が、もちろん多少ね、お父様とか何か教えられたにしても、うまくいったんですか？
そうですね。25歳ぐらいまでそれを続けてたんですが、実際赤字はなくですね、やはり一人の力だけで、まあ一ヶ月数百万というお金は稼げれてましたので、で、また、車屋さんの中でやはり基本といいますか、まあ真髄の部分になるのかなとは思うんですが、どうしても店頭の販売ですと、流行りも廃りもありですね。で、お客さんたちのその経済状況もそうですし、世の中の動きで、やはりこう景気のいい時悪い時が来た時に、どうしても店頭では売れる時売れない時ってあるんですが、オークションの中であればですね、車屋さんの仕入れに合うものを仕入れてしまえばですね、世の中の車屋さんが売りたいものを持っていけばやはりこう高く買ってもらえるっていう部分があります。まあ、ですのでどの車種がいいとかそういったことではなく、要はオークションですので、その日に安いものだけを買うっていう、そんな感覚なんです。だから車種も決まってなければ、あらゆるものにですね、相場がやはりこう頭の中に全部入ってますので。
うんうん。そう
か、そうか。はい。
普通に考えればですね、中古車仕入れるとなると、こうエンジンの中身がちゃんと動くのかとか、なんとかとか、なんかそういうメカニカルな、ことが知らないとダメなのかなと思ったんですけど、そうではなく、そもそも売れるもの、 を安く買えば、次それが高く売れる、値段は自分で今度つけれるわけだから、売れるだろうと、いわゆるおっしゃった相場感とか営業とかマーケティング能力の方が重要で、それをずっと磨かれたっていうことですよね。
はい。
すごい。
当時はですね、やはりインターネットがまだない時代だったので、じゃあどうやって売れ筋の車両をという、うん、まあそのリサーチ、
うん、
要はマーケティングなんですが、もうすごくアナログな方法をとってました。
はい。
まあそれは何かと言いますと、まあ弊社が国道沿いになりますので、歩道橋の上にですね、立って通りをずーっと一日眺めてるんです。
はい。
そうすると、この車種のこの色、こういう仕様が非常にたくさん走ってるなっていうのが見えるとですね、それが世の中にとって今売れてる車だっていうことをですね、理解をした上 でそこをターゲットにしながら、中心的にまあ買っていたと。
すごい。確かにめちゃくちゃアナログですけど、でも当然何千台ぐらいなのかな、国道だから、まあそれかなり重要なデータですね。すごい。ちなみにそれはリサーチするのそれがいいっていう思いついたのは何かきっかけがあるんですか？
それしか思いつかなかったのと、情報を集めに行くのに非常にお金がかかるなっていうふうに感じたんですね。で、やはりまあ大手の情報屋さんに依頼をすると200万円から300万円ぐらいお金がやっぱりかかると。で、さすがにそこまでは払えないので、で、自分なりに、要はそれも全国ではなくて、自分ところのやはりこう
地域、
はい、はい、エリアで、
そうですよね、販売店のエリアでないと意味がないですね、はい、
そうなんです。で、そうするとまあ関東関西まあ中部とありますが、やはりこう売れ筋車両って地域によって違うと思うので、近隣で動く、まあ要は買っていただける車で、皆さんが欲しがる車っていうのは何なのかっていうのは、やはりこう自分の目で見て自分で感じてみないとわからないのかなというふうに思いました。
そのいわゆる社長になるまで後継者は何年ぐらいあったんですか？
13年ぐらいです。
ちょっと長めぐらいです。はい、まあそういうふうにこう最初会社に入られて営業されて、まあ当然数字がつけてきて、こうちょっとずつ仕事に慣れてきた中で、今度、まあ、いわゆる、社長であるお父様と、その後継者時代、いや、なんかこういうの苦労したな、とか大変だったなって、どんなことがあります
か？かなりワンマンな先代でして、
はい。
非常に、こう、トラブルが、まあ、引き継ぐにあたってのトラブルが、まあ、要は、お家騒動といいますか、
はい。
非常に大きな問題がございまして、
はい。
まあ、詳しくは、ちょっとこの場では言えないんですが、うん、まあ父とまあ裁判するところまで親子間でまあ揉めましてですね、はい、で父も弁護士を頼み、僕も弁護士を頼みということで、結局は運営方針の中でまあ株の譲渡もありますが、やはりまあ僕の感覚ですと、家族を取るか会社を守るかという話の中で、会社を守らなきゃいけないという部分になりですね、父と対立することがあり、まあそこの中で様々な問題があったんですけども、まあ最終的には親子ですので、きちんと落ち着いて、時間をかけて話をして解決して無事に、引き継ぐことができたという内容です。
最終的には良かったと思いますか？じゃあその、まあ、話せる範囲でいいんですけど、
はい、
その、まあ、私もそうですし、このプログラムで、大体当然後継者じゃ、いわゆる経営方針で揉めるっていうのは、大塚家具もそうなんで、まあ、あるんですけど、はい、中村自動車として、その当時ですね、社長はこういう方針で、自分は将来こうしたいという、なんか一つ、経営方針の違いで、例を一つだけ教えてもらっていいですか？
ですね、まあ、先代はやはりこう、基本給の高い会社を作って、うん、で今いる社員さんたちに安定を与える考え方だったんです。まあしかしながら基本給が高いとですね、どうしてもこう仕事をしなくても生活ができる人たちが結構増えてきて、で すごく仕事のできる人たちは辞めていき、仕事のできない人たちだけが残るっていう会社になってしまったんですね。で、その中で、やはりこう、人に対する、要は社員さんたちに対する人の評価というものが、頑張ってる人ほど報われない会社だなっていうふうに感じて、で、僕は考え方が逆でして、要は頑張ってる人は、やはりこう、お金という部分での、要は評価できちんと対価として払ってあげたいと。まあそこの要は方針が一番トラブルになったポイントです。
そうですね。やっぱこう、販売業、営業のね、お仕事だと思うので、やっぱこう、売り上げ上げたらその分、まあ給料とかボーナスかわかんないですけど、それが報われないと、僕も、サイロリーマンの時営業してましたので、数字上げたのに、給料あんま増えないとなると、これやってる人としては、モチベーション上がらないですよね。
そうなんです。
それはそうだと思います。まあ、とはいえ、会社があるもんだから、みんな、等しく、っていう気持ちもわからないではないですけど、まあでも、原則だとやっぱりね、そういう営業を頑張った人に、その分は貢献して返すっていうのは、まあそれは時代の流れとしてはしょうがないですよね。
はい。
でも最終的にはまあそういうのも、お父様とまあ話し合って、どこまでね、納得できたかわかんないですけど、まあ最終的には和解できたというか、それは良かったですよね。
そうですね。今ではすごく仲良く、はい、してます。
ちなみに、まあ、今このリスナーさんでもちょうど今絶賛親子喧嘩中の方もいらっしゃると思うんですけど、なんかその平行線だったけど、なんかちょっと、歩み寄れたり、こうなんか解決に向かったな、みたいな時の、なんかきっかけとか、そういう場面って覚えてます？
やはりですね、謝りに行きました。
あ、すごい。裁判して揉めてるのに。
はい。
偉いですね。
要は会社を引き継ぐものとしては、譲れない。という部分と、まあでもしかしながら子供という立ち位置で親に対してやっていいこといけないことがあるっていうこの分別だけはまあついていたので、会社を引き継ぐもの、まあ次の社長としては譲れないと、まあでもしかしながら親子間での子供の立場では要は許されないことだということで、まあその部分をまあ誤り、でも次の社長としては、どうしてもここだけは引けないという部分も、やはりこう、話を、まあ時間をかけてすればですね、やっぱりまあ父も、やっぱり理解をしてくれて、まあそれであればっていうことで、納得をしてくれたのかなというふうに思っています。
素晴らしい。もう僕も、2年間ぐらいちょうど、父親と喧嘩して仲の悪い時期があったんですけど、でもその後もちろん仲良くなったんですけど、でもやっぱ僕も謝りましたよね。やっぱりあこれなんかもちろんこうはしたいってなるんだけど、方針ではこうあすいません、でもこうしたいんです、お願いしますっていう言ってから、まあ次の人は言わないけど、そこから徐々に変わったなと思うので、さすが中村社長素晴らしい。
いやいやいや、
でそういうのがあって、じゃあその、まあ、もうちょっとしたタイミングで社長を交代された。
そうですね。
はい。ということで、中村社長のインタビュー、前編はここまでとさせていただきたいと思います。いろいろね、お話いただけましたけども、もちろん解説編でね、お話するところもあるんですけど、ちょっとね、特に前編で一つだけ皆さんにお伝えしたいところですね。マーケティング。といえばですね、マーケティングなんですけど、非常にアナログだというふうにね、中村社長もおっしゃってましたけど、車を売ると。何が売るか市場調査をしなきゃいけない。じゃあどうするか。目の前に国道があると。ですね、これに一日何万台も取るから、それをですね、ずっと眺めて何が売れるかをずっと書いていたと、ノートに。アナログですね。しかしですね、だからといってこれ、今でもそれが通用しないかというと、これは一定程度は通用しますよね。どれぐらいニーズがあるかっていうのをですね、ネットとか情報で取るっていうのはもちろん大切ではあるんですけど、まあ我々中小企業の場合はですね、その地域とか目の前のことから情報を取るっていうアナログな情報からマーケティングするっていうのもですね、これ一つヒントになるなと思いますので、解説編でお話しするのはまた別のところをお話しますけど、前編ではですね、やっぱりね、ここちらっと短いところなんですけど、これ今にも通じるなと思うんですね。アナログなマーケティングということで、ぜひね、 ちょっと皆さんも思い出していただければと思います。はい、それでは前編はここまでとさせていただきまして、後編に続けたいと思います。それでは一旦失礼いたします。ありがとうございました。